皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月8日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は急速に広がる世界大恐慌です。世界大恐慌というのはですね、80年前、アメリカから始まりまして、世界中をこう覆い尽くしました、ものすごい経済の収縮、破壊ですけども、同じことがですね、いよいよなんか始まったんじゃないかなと思うんですね。この時の80年前のその記憶をその呼び戻してみれば分かりますけども、なぜその恐慌がこんなに激しくで世界中に広がったのか、その最大の原因はですね、あれなんですね、国際金融市場が効率的になっていたからなんですね。当時は金本位制の時代ですけども、やっぱり金本位制を通じてですね、世界の金融と経済が一体化していたことが、世界経済をですね、どんどんその、連鎖反応的にですね、悪くしていった理由であるということですね。二つ目は、金を買っていても最後は生き残れないということなんですね。この時もですね、最初その、例えばフランスとかベルギーはですね、金をしっかり持っていましたんで、アメリカがその崩壊していく中でもですね、世界大恐慌生き延びるんです。ところがですね、アメリカが恐慌状態になりますと、世界中のこの、なんて言いましょうかね、景気が悪くなりますから、したがってその、金をたくさん持っててですね、金融恐慌を交わした国々も、やがてその不況からですね、この恐慌に見舞われるんですね。ですから、こういう時代というのはですね、本当に何かにすがって生きるっていうことができない時代でありまして、例えば今なんかもですね、例えば湾岸の国々やロシアはですね、随分金持ってますから、いろんな買い物してるんですよね。欧米の金融機関買ったり不動産買ったり。でもあの金ってですね、出てる元はアメリカなんですから、そこがこけてですね、暴落していったらですね、やがて彼らだって自分たちが持ってない金じゃなくて、これは木の肌っていうことを気づきますから、そしたらこれ一緒に暴落していっちゃうわけで、ですから今のような時代はですね、はっきり言ってこうやってね、いろんなことをみんな言ってですね、あっちがいいとか悪いとか言ってお金を動かしたりしてるんですがね、はっきり言ってあれ無駄ですね。もっとね、自分の生き方を根本的に見直さないとですね、そんなたやすいことで生き残ることはですね、できないんですね。で、まだまだこれね、第一幕ですよね。とりあえず金融の破綻というところが第一幕で、しかもそれまだ全部破綻の整理まで行ってませんからね、とりあえず始まったということで、で続いて今度実体経済がですね、おかしくなっていくんですね。で、ここでものすごい不況が出てきて、で、それからその、最後はその、いわゆるこの経済の、なんて言いますかね、破断っていうことが起きるんですね。前から言ってますように、例えばその、民間の会社が倒産しますとですね、例えばその金融機関の倒産であれば、金を吸ってまけば解決つくんですけども、金吸ってまくだけで解決つかなくなるんですね。生産やその流通が止まってしまうんです。そうなってくるとですね、いよいよその我々の生活が止まってしまうんですね。そこまでこれ行きますんで、ですからそういう意味では、まだまだ先は長いですから、目先のあんまりですね、簡単なことで乗り切ろうということ、気持ちだけはね、今から捨てていかないとですね、これは生き残れないと思いますね。で、同時にこの、なんて言うんでしょうかね、その時代時代でこれ何をその次生むかっていう話になっていくんですね。で、やっぱりなんていうのかな、80年前の世界大恐慌はですね、確かに戦争ということもあるんですけども、もう少し長い目で見てみるとですね、やっぱりその、なんて言いましょうかね、一つは、統制による、国家の運営がいいんだという時代を迎えるわけですね。世界大恐慌以前のですね、非常に自由主義的なやり方が結局恐慌を起こしたんだということで、経済でも国家運営でも何でもですね、国民国家のとしてのこの体制をね、さらに強化すると、特にそれの中でも官僚体制ですね。官僚体制をしっかり築いて、で体制を守り、そして発展させていくという方向性に動いていったわけですね。でもそれがこれもう成り立たないわけですよね、こうなってくると。で、ですから今回もですね、これ世界大恐慌みたいなことになってきて、でももう官僚の力がこうないわけですから、さあ次どうなるかですよね。今までの処方箋ではこれ出口が見えないんですね。で、同時に今回非常に面白いのはですね、以前はですね、そのイギリスが崩壊していく中でアメリカが勃興していったんですが、今それないと思いますね。よくロシアや中国が勃興するって人がいますけども、彼らは陸の民でありまして海の民じゃありませんから、世界中をですね、経営するっていうことはできないし、あまりそういう意思を持ってるとは思えないですね。ただ単に自分の縄張りを広げたいと思ってるですね、 まあ言ってみればその土地に根ざした人特有の発想なんだろうと思うんですね。もう海洋国家としてですね、世界中を一つにまとめていこうというな、そういう気持ちや雰囲気を持った国は、これ存在しないんじゃないかと思うんですね。まあ実力を持った国はですね。したがってこれから先というのは、本当に何て言うんでしょうかね、集団指導体制って言えば形はいいですけども、聞こえはいいかもしれませんけども、みんなもうそれぞれにまちまちに生きていって、合従連衡型で生きていくと。だから当面はなんかですね、本当に混沌とした時代に国際秩序もなるんでしょうね。ですからそういう時代はですね、やっぱり自分の生き方を自分で決めないといけないんですね。これが見本だということが世界にあるわけではないんで、自分の生き方は自分で見つけて行動していかないといけない時ですね。今の日本人に一番苦手なことなんじゃないかなと思うんですけども、まあそれをどうしてもやっぱやらざるを得ない時にこれは来るんでしょうね。で、同時にやっぱり今回その何が流れて崩壊していくのかの中にですね、やっぱりね、ある種のこの曲がったものがですね、やっぱりその崩壊していくっていう部分があると思いますね。やっぱり情報化が進展してですね、人々の気持ちとかですね、人々の思い、それからどんな行動をしているかってことが非常によく手に取るようにお互いに分かるようになった時代なんですね。そうするとなんか裏に隠れてですね、陰謀なんかすることをもはやできない時代になってきてるし、それからなんかいろんなですね、まあその特別な知恵や経験っていうかね、特別なこのなんか悪巧みでですね、世界を動かすということはもうそれは難しいですね。ここまで世界がこう開けてきますとね。ですからこれから先はですね、堂々とやっていかないと。麻雀で言いましたらね、オープンリーチでやっていかないとダメなんだね。この手を隠しといてですね、まあリーチかけといてね、あ、積もったっていうね、それはダメなんだね。論断とか言うのね、あれダメなんですね。だから手は全部晒してですね、オープンリーチにしといて、堂々とこのね、積んでいかないとですね、ダメなんで、まあそういうことをしていかないとね、本当にもう誰からも認めてもらえない国になるし、それからその隠し事してるとですね、仲が持たなくなるんですよね。内部告発の問題見ればわかりますし、アメリカこそね、内部告発で今回戦争負けましたよね。アメリカ軍や情報機関やもう政府関係者がみんな内部告発をしてって、結局アメリカ・イラク戦争で負けてったわけですよね。だからもうああいうのを見ればわかる通りですね、これから先はオープンリーチできっちりやって勝てない限り、勝つ見込みがないということです。ということはやっぱりこれリーダーの完全なる交代を意味しますね。まあそのここはやっぱりそのある種リーダーシップのですね、構造が変わるときですね、オープンリーチでやってね、最後にうまくいくってのはですね、これ並大抵のことじゃないんですよね。でもですからそれこそですね、単なる知恵とかですね、アイディアだけだとかね、なんか小賢しい細工ではね、絶対これリーダーシップはね、こううまくいかないんですね。まあその辺のことが分かってる人が出てこないと、これは非常に難しいんで、しかもこれ誰か一人だけ出てくればいいという時代では全くないですね。とにかく多極化し、分権化してですね、どんどんこう細々とまず分かれていきますから、それぞれの場所でですね、そういう、まあ本当にその横につながるネットワーク、あるいはリーダーシップを組める人が出てこないと、もうそこに人が留まることができなくなりますからね。まあ本当に横型リーダーシップがね、発揮できる人を大量にこれ養成して、現場に配属していくことがね、一番大切なんじゃないかなと思うんですけどもね。まあとにかくそういうことをしないといけないんでしょうね。で、この年末年始、非常に面白かったのは読売新聞の社説でしたね。1月4日の社説なんかを読んでびっくりしましたね。なんか超大国アメリカの衰退みたいなことが書かれてるんですね。なんかアメリカが一極支配を完成させるかと思ったらですね、なんだ衰退してるぞと、ロシアや中国に負けてると、これは困ったことだと、日本も考えなきゃならんと、まあ、書いてるわけですよね。読売新聞とはご存知の通り、まあ、アメリカの、まあ、謀略機関みたいな会社ですよね。正力マスタローっていう昔の社主がですね、あれ、なんで CIA のスパイだったんね、あれ、公文書が出てきましてですね。まあ、とにかく戦後、ね、戦争を煽って戦争を負けて、で、その後アメリカに寝返ってですね、アメリカの謀略機関で生きてたわけですね。今で朝日新聞もそうだね。朝日新聞の方がひどいんじゃないの？昔から朝日新聞の読んでる人が最近よく言いますよね。朝日はひどくなったっつってね。あれなんだあれ、アメリカの子分じゃないかとかね。さすがにね、読者にも気づかれ始めましたね、朝日新聞はね。あれはなかなか改心しないんじゃないかと思うんですが、読売新聞なんかですね、面白いですよね。アメリカのポチみたいなことずっとやってきてですね、アメリカが国会始めたらどうしようかなんて社説が出たんですね。おお、なんかね、1月早々、読売新聞も、これ揺れ始めたなと思いましたら、あれ7日の社説だったかな、やっぱり日米同盟基軸なんて書いてあってですね、ほほほほ。でもまあ内容はね、そんなこと書かないね。内容はなんかやっぱり困った話になってんだけど、まあとりあえず見出しだけはね、やっぱり日米同盟基軸とは書いてあってですね。 なんかやっぱり、ね、揺れ動き始めたなという感じですね。ですから奥の院でもね、なんか揺れ動き始めましたね。ということはこれ相当混乱してるんでしょ？例の大連立の話もですね、詳しい人に聞けばあれ、中曽根が言い出した話だそうですよ。中曽根康弘が言い出してですね、鍋つねが間取り持ったらしいんですね。でも全部ばらされちゃったわけですよ。全部ばらされちゃいましたから、もうこれはね、もう無理ですわね。だからなんかね、やっぱこう体制の危機みたいなことがやっぱり起きていてですね、関係者は必死になってこれをね、止めようとしてるんですね。しかしまあ能力もないしね、やっぱりその無理なんですよね。能力もないし、何の情報もないしですね、やっぱ無理なんで、結局だからまあ本当に前から言っている、中世の死の舞踏と同じようなこと、デスダンスをですね、皆さん踊ってんですね。もうこれはね、避けがたいものがありますね。で、福田内閣も結局改造すらできないと。で、もう新聞出てましたけども、町村官房長官の処遇が決まらないからだっていう話なんですが、実は福田氏の次はね、町村さんにしようって話があるのね。福田さんをこの総理にした人からですね、福田さんを口説いた人からね、次はもう町村だって書いてね、手紙まで渡してですね、町村頑張れってやってたんですよね。だけどね、誰がどう見たって難しいと思うんですよね。本当にあの人はね、いや、こんな大混乱期にですね、国のトップ務まらない人とは到底思えないんで、やっぱりでもそういう見方広がってんじゃないんでしょうかね。やっぱり町村氏じゃね、要するに清和会のたらい回しでしょ。清和会のたらい回しで次は町村だと言われればみんなね、しらけますわね。で、到底選挙なんかね、勝てないですよね。で、問題なんか解決するはずがないですよね。いろんな問題がね。だからそれないと。町村じゃ無理だって話になって、じゃあどうすんだって誰もいないと。で、やたらに政権手放したり選挙したりしたらえらいことになるからっつんで、まあ、福田氏が続投してると。どうもこんな感じのようですね。まあ、ですからまあ、本当にその内閣改造すらできない。選挙はもちろんね、内閣改造すらできないんだから。まあ、これはもうね、ヨレヨレメロメロ内閣ですよ。ヨレヨレメロメロ内閣で、まあ、これはどうにもならなくなんじゃないんでしょうかね。まあ、本当になんかね、そこまでこれ追い詰められてきておりまして、いよいよなんかね、日本のこの、まあ今のね、この岡倉の真ん中にいる人たちもですね、どうやらアメリカおかしくなり始めたぞと、これ偉いことだということにはね、どうも気づいたようですよ。でもどうしたらいいかやっぱよくわからないと。まあそんな感じでありますね。まあこれから本当に今年1年はですね、本当に人々の怒りというのがね、表に出てくる。まあそんな感じだと思うんですね。で、やっぱりその直接の引き金はやっぱり経済だと思いますよ。確かにいろんなね、エイズの問題、薬害肝炎の問題とかね、いろんな問題ありますけどもね、安保の問題とか、やっぱり根本は経済で、経済が不景気になってくればですね、みんなどんどんやっぱ怒り始めるんですね。ですから世界大恐慌みたいな状態にこれどんどんなってくとですね、世界中がそうなってきますよ。今なんとなく金が回ってない国々もね、もうそれうまくいかなくなりますよ。中国だってあれもうバブル崩壊始まってますから、大体雇用法なんてすごいですよね、今回できたやつ。もうあれじゃ経営できないでしょ、中国なんかでね。なんだかまあね、国民の福利厚生はいいけども、まあ自分の国でやるって話ですよね。外国企業がそこまでですね、まあその手助けする必要はないですよね、あれね。まあだからそんな感じでね、中国だってもうこれ先ないでしょ、あれじゃね。まあだからこういろいろこう見てくるとですね、まあこの時代っていうのはですね、抜本的にその変わらざるをやっぱ得ない極限までとりあえず来てますから、まあその先を睨んでですね、まあどんなふうにこれからやっぱり生きていったらいいのかということをみんな一人一人が考えなきゃいけませんね。なんつうのかな、時代がですね、変わるときっていうのはですね、やっぱり多くの人は誤解をするんですよね。で、多くの人は誤解をしてきますんで、人の真似をしてるとですね、大体うまくいかないんですよね。みんながこうだと思うという通りやってると、大体それ失敗するんですね。ですから本当に自分でちゃんと羅針盤を持ってですね、行かないとダメですね。特に大きな組織にいる人ほどね、この時時代がよくわからないもんであります。大きな組織にいるってことは、いわゆればね、その北極海の偉い寒いところでもね、タイタニック号の中でのんびりとね、ワイン飲んでるみたいな話になっちゃうんで、よくわかんなくなっちゃうんですよね。ですからそういうことを考えるとですね、やっぱりその自分がですね、どんな風を浴びて、どんな情報を見て、で、何をしてるかという自分自身に対するですね、まあ、やっぱりその冷静な分析ということはね、非常にこの大事なんじゃないかなというふうにやっぱ思いますね。まあそれからこういう、まあ、時代になってくるとですね、やっぱりその絆ということが大変大事です。最終的に世界大恐慌の時もそうですけども、やっぱ最後に人を救うのは全部絆であり人情なんですね。 で、そういうものから無縁の人はですね、本当に一人ぼっちになってね、完全に孤独になっていきます。今までのですね、なんとなくよらば退治というものがね、なくなってしまった時にはですね、本当に孤独であるとね、どうにもならなくなります。ですからこうね、未だにこのね、あっち金投資してこっち金を動かしてね、で上手に動かしてね、生き残ろうとかね、なんかやってる人いますがね、まあ、そんなことやってるうちにだんだん友達失っちゃうんでね、やっぱあれはもうね、地獄行きのなんか切符を自分でなんか買っちゃったって感じですよね。まあ、本人は一生懸命なんでしょうけどね、そういうことやったって生き残れる時じゃないんですよね。まあそんなことがね、なんかこう今本当に感じられますね。やっぱりこの21世紀は20世紀と違うんですね。最近つくづくとね、そんなことを感じるんです。やっぱり21世紀の構造は20世紀とは違っていて、その大きなですね、何かそのものによらば退治だとか、みんなその大量生産で何かね、真似をすればいいとかいうことは全くこれ通用しないんですね。本当になんかね、木の花を咲かせるっていう形の運営以外がですね、運営以外やっぱ考えられない時代に今なってんですね。で、そういうことってやっぱりですね、なんとなく頭で分かっていても、実際にこの行動するということをね、やっぱりしていかないと、やっぱその思いがですね、実現しないんですよね。だからこれからまあ、いろんなね、その事件がこうあってですね、どうするんだって話になってくるんでしょうけども、最終的にやっぱりリーダーが交代していかないとですね、私は難しいと思いますね。で、やっぱりいろんな素晴らしい人いますんでね、日本国内でもね、大体その言う人たちというのは10年から15年前に時代の変化を悟って生き方を変えていった人たちですよね。あちこちにいますよ、そういう人たちね。まあそういう人たちに全部これ表に出てきてもらって、でさ、みんなでやりましょうと、横に手を広げるということをやる以外に方法ないと思いますよ。やっぱりこの上下は逆になってたんでしょうね。今までこの、なんとかな、力を持ってた大企業だとか役所なんかもね、有力な人たちが、本当に実力のある人たちが、まあ引退したり辞めていったりしていって、本当の中身はやっぱ空っぽになってたんだね。空っぽになってるところはやっぱりね、中流以下の人たちがやっぱりこのね、威張り腐ってそれ運営してるもんですから、問題はもっと悪くなってたんでしょうね。やっぱりね、そういうことが、ね、最近のこの日本の衰退ぶりを見てると本当によくわかりますね。フィナンシャルタイムズなんか見てると面白いですよね。日本の記事なんかほとんど出てこないもんね。で、あれ、世界各国のニュースありますが、最近の中東のとこなんかね、中東のビジネスコラムなんか できましたもんね。あれ、例えば各国の地域別の見ますと、やっぱアジアだったら中国とインドがね、別立てになってるでしょう。それから中東はですね、前は全部一本だったんですけども、イランとイラクが分かれて、今度なんか中東ビジネスなんていう欄ができましたよね。なんとあの戦争をね、これからものすごいね、始めようというですね、あの中東でね、いや、そういうビジネスはあるんですよ。確かにオマーンとかあの辺はね、ちょっとあの、オマーンとかドバイとかね、ちょっと減速しようって話もありますがね、まあ、総じて言えばね、投資プロジェクト多いし、サウジなんかでも結構熱心にやってんですね。で、連中金持ってますから、いや、もうまさにだからね、戦争なんだけどもね、とにかくね、欲の深い商人たちはね、一生懸命中東行くんだね。まあ、儲かるんでしょうね。儲かると思って行くんでしょうけどもね。本当に儲かるのかな？前も、70年代の石油危機の時もね、最後のバブルの時に、第二石油危機の時は連中金入ったんだけど、あそこでやった健康一滴の、まあ、大爆死って言いますか、大投資が結局焦げついて、80年代、借金返せなくなりましたからね、中東だってね、これから先なんかね、一生懸命資金調達してやるようなことに金なんか出したりすると、帰ってこないんじゃないかと思うんだけども、まあ、とにかくそんな感じでですね、商売はあるんですね。ですから、フィナンシャルタイムズなんかもですね、なんかね、中東のビジネスなんてはね、別立てになっちゃったよね。だから日本なんかほとんど関係ないわね。でもまあ逆に言えばね、私はいいと思うんですよね。今の日本はとにかく死んだふりしてるのが一番いいですね。とにかく死んだふりしていて、とにかく一番上の連中全部入れ替えちゃわないと。死んだふりしてればですね、上の連中はもう息も絶え絶えになってくるし、外国からは馬鹿にされるから、そしたらもう生きる場所がなくなりますからね。もう追い詰められていきますから、とにかくそうやって、このかさぶたが取れるようにね、これ生傷をね、なんていうのこう引っかくとね、血が出ますからね、とにかくかさぶたを取れるようにですね、上をやっぱりね、取っちゃわないとですね、日本はやっぱり未来が開けませんよ。昭和20年から22年ぐらいまでのね、記録を見ればよくわかりますがね、やっぱり、まあ、20年か26年ぐらいでね、ごめんなさい、ちょうど朝鮮戦争のことまで含めてですね、やっぱり本来は整理されるべき人たちがね、随分残されたんだね。やっぱりそのだから戦後の改革っていうのはですね、半分しかできなかったんでね、軍のことしかできなかったんですよ。で、残りの半分が残されちゃったんで、で結局その悪い遺伝子がいまだにこの日本をね苦しめてんですね。これ一回本当に全部大掃除しないとダメなんで、 でそのためにね、戦ったりしたらね、より問題広くなるんで、戦っちゃダメなんで、かさぶたが取れるようにこれ取らないといけないですよね。やっぱりね、その時間がかかりますし、待望生活みたいな部分が今ありますからね、あ、もう本当にね、しょうがないんですけども、まあそろそろ今年そういうのも全部一気にね、かさぶたが剥がれ落ちる時に来てんじゃないんでしょうかね。まあですからこれから先はね、本当に新しい時代の建設ということをね、日本も考えていけばいいんで、だからまあ日本はもう対外的には死んでますと、もうどうにもなりませんと、すっぽんでありますと言ってるぐらいでちょうどいいんじゃないでしょうかね。まあそういうね、なんか極限の状況からね、新しい時代って大体生まれてきますんでね、まあ本当にこの世界大恐慌、急速に今広がっておりまして、まあこれをね、いかに逆手に取ってやるかがね、まあ我々のやっぱり、ね、今を生きる人たちの実力の示しどころだろうと、そんな感じがしておりますんでね、皆さん今年もね、頑張ってやっていってください。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、急速に広がる世界大恐慌ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。